スタジオの引っ越し作業が続いております。先週からこちら元 F スタの方に戻ってまいりまして、で今週もその元 F スタからお送りしていくんですけれど、今日はこの F スタ私一人でございまして、ガラーンとした割と広めのフロアになっておりますんで、そこの一角に設けましたラジオブース、このラジオブースから私お送りしていくわけでございます。もちろんIBB 九州の方では、木田上優子さんがスタンバっておりますけれど、まずはテイクレからお送りしてまいりましょう。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ本浦千代吉、赤字会社やってますズル向けサブロー、悪目立ちで政治は変わらない鉄の爪、かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、西中島で吊るし上げ一筋ゼロ石明子研究会、同情するしお金もやるからそろそろ離党しようか愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、トロイの三角木馬、よみがえれ秋津楽園、えのきだ前島のトークライブ東京開催熱望ワイワイしとるで、以上の協賛で大阪淀川区 IBB 新大阪ラジオスタジオから今週もオンデマンド放送でお送りしてまいります。テイクレ提供スポンサーが増えてまいりまして、テイクレに随分時間を取られるようになってまいりました。これはどこら辺まで増えていくのが限界になるのか、リミットまでチャレンジしていきたいと思っております。皆さんからのこのテイクレ、名を連ねたいというスポンサーになってみたいというあなたのご応募お待ちしているわけでございます。詳しくは info@ibb.osaka info@ibb.osaka までお尋ねいただきたいと思います。 QIC ケムールインサイダークラブ、お相手は私榎木田新右衛門と、そして IBB 九州はこの方です。
はい、平上優子です。お願いいたします。
今日はこのベーシックな管理職2人でお送りしていく QIC ということになります。まあ、収録スケジュールがちょっと変わってきましてね、今までは土曜日の昼間とかに撮ってたりしたんですけど、今金曜日の夜っていうのがこうフィックスされようとしておりまして、そうなりますとちょっと今の仕事のシフトでは前島くんの出演が難しくなってきたりするんですけれど、まあどういう感じでこれから調整していくかっていうのはちょっと今、試行錯誤しているところでございます。ということで木田さんよろしくお願いします。
お願いいたします。
ということでまず最初1通目のお便りからご紹介してまいりましょう。まず1通目は群馬県前橋市からいただきました。58歳自営業、ラジオネーム金冠苦労と風俗名人戦。
ありがとうございます。
夏バテで食欲がありません。暑気払いといって、わざと熱いものを食べさせられてますます萎えてしまいました。冷たいものが胃腸に悪いのは分かってますよ。でもね、熱いものを受け付けない時もあるんです。キンキンに冷たいものというわけではなく、いわゆる常温でいいんです。とにかく喉越しの良い食べ物って何でしょうね。リクエストは優香でお料理更新曲ということです。
そんな歌あるんですね。
キテレツ大百科の主題歌じゃん。
あ、そうなんですか。
あ、そうですか。結構有名な歌ですけどね。どうですか、夏バテ。キテレツさん夏バテしませんからね。
そうですね、今のところ食欲もありますし、
だいたいあれでしょ、いつも干し草を2トンぐらい食べたりするじゃないですか。
だからそれは置いといて、冷たいものも最近そこまで食べないですね。
冷たいものなんか南極の氷を5トンぐらい食べたり、
そうめんとか、中華、あ、そうね、中華何でしたっけ、
何ですか、中華冷やし中華ですか。
冷やし中華、冷たい食べ物って何ですかね。あと
かき氷、アイスクリーム。
あ、
いやいや、
あの、食べ、ご飯物で。
ご飯物、イヌイットの皆さんが食べてる、アザラシのあの生肉。
食べないですよね。
あ、そうですか。まあ冷たい、まあ、この時期食べるものっつったら、さっきちらっと冷や、ね、そうめんとかって話出ましたけど、
そうです
かね、そうめん、冷麦、冷たいうどん、ざるそば、冷麺も、まあ、中華麺の冷麺もあれば、韓国風の冷麺もありますけどね、いろいろありますわね。で、あとはそうですね、私なんかは飯に水かけて食いますね。
うわ、それはないな。
ああ、そう。はい、ご飯をね、まず水で、ザルに入れたご飯を水でこう流水で洗うんですよ。
はい。
するとね、ご飯 のぬめりみたいなのが取れるんですよね。で、ポロポロになるんですよ。で、それを器に入れて、で普通のお水を注ぐんですよ。うん、で、そこにちょっと味の濃い、まあ、漬物とか、なんか昆布の佃煮とか、そういったもので、まあ、サラサラっと流し込むと、これはなかなかいいですよ。で、ただね、水がね、冷蔵庫に入れてたような、キンキンに冷やしたような水じゃダメで、やっぱ常温ぐらいがちょうどいいです、これ。ええ。これがね、本当にね、キンキンに冷やすと、なんか前、長谷園で夏は、こう、なんか、冷やしでとかって、
ありましたね。
やってたじゃない。あそこまでやるとね、ちょっとね、味が分かんなくなってくるんだよ、冷たすぎて。氷とか入れると。で、氷は入れない方がいいと思いますよ。まあ、どうしても冷たいので、行きたかったら、冷蔵庫にちょこっと水、冷やしといて、それを入れるっていうのがいいと思いますけど、あんまり冷やしすぎない方がいいと思いますけどね。それと、あと、うちでずっと代々伝わるのはお通じ。まあ、これ地域によって内容が変わってくるんですけど、うちの場合は、うちのお袋が東北仙台だったんで、まあ、おそらく勝手にアレンジしたものだと思うんですけど、使ってる材料が、椎茸、油揚げ、そして、茄子。これを適当に刻んだやつを、麺つゆで煮るんですよ。で、その煮た麺つゆを、まあ、ざっくり粗熱を取って冷ましとくんですよ。で、冷麦を普通に茹でて、で、水にさらして、熱を取って、で、水気を切って、器に入れて、さっきのその、茄子、油揚げ、椎茸の入った、その、出汁をね、上からかけるんですよ。で、お好みで、刻んだみょうがとか、まあ、七味唐辛子とか、そういった薬味をかけていただいて、つるつるっと召し上がっていただくってやつなんですけど、これが、麺はまあ、水で完全にさらしてますから、冷たいわけですよね。で、そのかけつゆがなんかね、微妙に生温かいですよ。これが生温かいのがいいんです。これをね、キンキンに冷やすとあんま美味しくないんですよ。
さっきと同じでね、
この生温かいのがこう、冷圧っていうのともまた違ってね、冷やぬるって感じのなんか組み合わせなんですけど、これが体に優しい冷たさなんですよ。でね、これはね、私昔もう30年ぐらい前にエッセイ書いたことあるんですけど、長崎の島原に、寒ざらしの店、銀水って店が、まあ、今も多分復活してあると思うんですけど、寒ざらしっていう食い物があるわけですよ、島原の名物で。あなた食べたことあるでしょ。
いや、ちょっと分かんないです。
白玉団子ですよ。コロコロっとした、なんか、白玉団子をさ、この小ぶりの団子をさ、ガラスの器にポロポロっと入れて、そこに、蜜をかけて食べるんですよ。蜜も、もう本当に砂糖をただ、こう、煮詰めたやつを、こう、伸ばしたようなもので、ちょっとこう、なんていうのかな、琥珀色っていうかな、なんか、甘露飴みたいな感じの、色合いの、はいはい、まあ、うん、まあまあ味もほとんど甘露飴だけどね。で、
あ、そうなんですね。
うん。で、それをまあ、団子の上にそのつゆをかけて、で、それをまあ食べていただくっていうのが、で、この寒ざらしは、その寒いね、寒ざらしですから、これ何なのかっていうと、うん、その島原のとこ、そこに、水源があるんですよ。湧き水が湧いてるんですよ。 浜の川湧水っていうのがあって、はい、で、うん、この浜の川湧水っていうのはまあ島原って、まあ、むしろ側に眉山って山があって、ですぐ海が迫ってるわけですよね。でこの、浜の川湧水っていうのはもうやがて海っていうところにあるんですよ。でそこになんで湧き水が湧いてるかっていうと、昔島原大変っていうのがあって、その眉山っていうのが地震なのか火山の噴火なのかまだはっきりしないんだけど、山がその山体崩壊っていうんですけど、山が一気に崩れたことがあるんですよ。で、うん、崩れて山津波が襲って、その、まあ、浜のところに、もう海のその海岸のところにその土砂が押し寄せてきたのね。でその押し寄せてきたその上に突然そこから湧き水が湧いてきたっていう、それが浜の川湧水なんですよ。でその湧き水は、まあ、1年を通じて同じ温度なのね、10度前後の。でそこにその白玉団子を冷やしていて、であとガラスのなんかこうボトルにそのつゆを冷やしていて、全部それをあの湧き水が店の中に流れてくるようなふうになってて、ずっとその自然の湧き水で冷やしたものなんですね。だから見た目も涼しいので非常にいいんですけど、ところが食べてみるとぬるいんです、うん、これが、というのは今の現代人の感覚で冷たいものって言ったら限りなく0度に近づいてるものなんですよね。その、はい、例えば冷蔵庫が普通に普及している、で街に出て道端には自動販売機がある、コンビニがある、うん、やれ何があるって言うんで、冷たいものはいくらでも手に入るわけじゃないですか今は。で、うん、それでもう冷たいものに慣れてしまってるので、冷たいものイコール限りなく0度に近い、もしくは0度を超えてもっとマイナスっていう氷点下っていう温度に人間が慣れてしまったので、その寒ざらしの温度ってぬるいんですよ。
あ、そうか、
ぬるっかに、え、こんななのっていう、このぬるやこれって思うぐらいの。ところが、うん、この寒ざらしをね、まあ、一杯くださいって言うと、小ぶりなガラスの器に、当時、中村初吉さんって言ったと思いますけど、おばあちゃんが一人いましてね。で、確かね、私が行った時はもう90前後だったんですよ。で、もし今生きてらっしゃったら、もう120歳ぐらいですけども、もう当にもう奇跡に入られてますけどもね。で、この中村初吉さんが、その店内に引き込まれた、その、まあ、湧水、湧き水がね、常にこう、まあ、自然に流れてくるようになってるんですけど、そこにね、ずっと手突っ込んでるのよ、両手を。
わあ、すごい。
ええ。で、これが気持ちいいんです、大って言いながらずっとつけて、だからね、そのばあちゃんの手なのにね、ものすげえみずみずしいんですよ、この、手が。
ああ、そのあれですね。
ええ、私はこの子に水突っ込んでるもんですから、手だけは輪っかですもんね、とかって言いながら。で、その手でさ、そのポロポロっとそのザルに入れている白玉を、そのガラスの器にポロポロっと、まあ、5、6粒入れてくれて、で、その、瓶の中に入ってるシロップをタラタラと入れて、スプーンさして、はい、どうぞ、って言って食べさせてもらえるわけなんですけど、まあ一個がちょっとだからすぐ食っちゃうわけですよ。
はい。
するとね、大抵の人はね、もう男女問わずおかわりをするんです。値段も安かったんで。ほんでね、2杯目食べるとね、劇的に変化が出てくるんですよ。
ほうほう。
汗が引いてくるんですよ。涼しくなってくるんですよ。これが。ということはおそらく。湧き水ぐらいの温度で人間ってのは十分量を得ることができるんですよ、本来は。氷がなくてもいいんですよ。だから最もね、体に良い冷たさって多分湧き水の温度なんじゃないかなと私その頃から思っていて、で、はい、先ほど申し上げたそのうちのその、まあ、冷や麦の食い方なんですけど、これもまあ温度的にはその寒ざらしとまあほとんど変わらないような温度なんですけど、これ大抵の方おかわりするんですけど、やっぱ途中で本当に汗が引いて涼しくなってきて、でかといって冷えすぎないっていうんで非常に好評ですけどね。だからそういうようなものを召し上がったらいいんじゃないかなっていう、すげえ真面目に答えてますけどもそういうふうに思いますけどね。だから、うん、あんまりキンキンに冷えたものばっかり召し上がるのはどうかなという、
帰っていた
の
かもしれない、
ええええ、 これもあのずいぶん前の話ですけど、あの福岡のあの浄水通りのところにあのミスマーベルマーサっていうおしゃれなバーがありましてね、でそこにあの昔あの福岡に住んでた時にまあちょいちょい通ってたんですけど、そこのマスターといろんな話をする中で、そのイギリスなんかに行くとそのやっぱ氷が貴重ですっていうふうに言うんですよ。まあ今はどうか分かんないですけど、それも30年以上前の話ですけど、イギリスのパブなんかに行っても大体キューブアイス1個入れてくれればいいぐらいですよとかって言って、やっぱ氷ってのはやっぱ日本ではもうなんか普通にふんだんに使うのが当たり前になっちゃったけど、外国ではまだまだそうでもないかもしれませんねなんて話をしたことがあって、なるほど、日本人はちょっと冷たいものにちょっと貪欲になりすぎてんじゃないかななんていうことを思った次第でございます。まあ程よい冷たさで、量を楽しんでいただくのもいいかもしれませんけど、でもビールとかは冷えてた方がうまいですね。
絶対そうですね、ビールは冷え
てた、続きまして大阪府高槻市からいただきました。38歳カメラマン、ラジオネームカメラ小娘、
ありがとうございます。
8月19日 NHK ラジオの国際放送、中国語ニュースの中で中国籍の外部スタッフのこれ男性だったですよねが、沖縄県尖閣諸島の帰属、どこの国に帰属するかという、まあ、そのニュース、これニュース原稿にもともとないものを突然その尖閣は中国のものだというようなことだとかを言い始めたということで、大変な問題になっております。いろいろ波紋を呼んでいますが、この出来事を放送業界の大ベテラン榎田師匠はどう捉えますかということで、まあ怒るべくして起きたかなというふうに思ってますけどね。で、
それはなんでですか、怒るべく。
まあまあこれから語りますけど、まず何があったかをちょっとあのおさらいしてみようかなと思うんですけど、これ8月19日 NHK ラジオの国際放送中国語ニュースで、ここで、何と言ったかというと、まずですね、これ19日のお昼の1時1分から1時15分までの間でこの中国語ニュースっていうのがあったんですけど、40代の中国籍の男性のスタッフが、靖国神社で落書きが見つかり、警視庁が器物、損壊事件として捜査しているという、まあ、そのニュース、まあ、これは事実ですけども、このニュースを伝えた後突如何の、まあ、前触れもなく突如沖縄県の尖閣諸島について、中国の領土であると述べるなど原稿にない発言をしたと、具体的にどう言ったかというと、魚釣島と付属の島は古来から中国の領土です。 NHK の歴史修正主義とプロフェッショナルではない業務に抗議しますと中国語で語った。でその後、南京大虐殺を忘れるな、慰安婦を忘れるな、彼女らは戦時の性奴隷だった、731部隊を忘れるなと英語で語ったそうです。まあ、生放送ですからこれもう止められなかったんでしょうね、
出ませんよね、修正できない、
ということで、さあ大変ということになりました。で、まあもちろんその民放でもこれやったら大問題ですけど、 NHK なので、NHK なんでっていうね、内村が言いそうです。あの、はい、大変ですよ。やっぱりあの法律でね、日本のそのまあ、 あの国としての主張をあの正確に伝えるっていうようなこともあのまあ謝罪となってますからね、 NHK は。だからそれがその国の見解と違う180度違うものを放送してしまったっていうんで、これはもう、まあ、大変な、もう下手するとあの局長っていうか会長の首が飛びかねないぐらいの大事件になってるわけです。で、まあ、すぐにこの喋った男性は、まあ、あの契約が打ち切りになって今後、損害賠償などを請求される可能性があるという話ですけれど、実はですね、FMC でも中国語の番組がかつてあったんですよ。今から、もうそれ、これもう30年近く前ですけど、30年までいかないか、あれは、1999年か2000年かそのあたりですね。ですから今から24、5年前、 ですね。でその頃潮流通信というタイトルの、短い番組を流しておりました。これは、うん、当時、中国人の、アーヤンさんっていう女性のすっごい頭のいい女性の方、おそらく中国共産党のあの人じゃないかなと思いますけど、その人と、ハイフェイ君って言って、中国残留孤児のあのお孫さんにあたる方です。まあ要するに日本人の、まあ残留孤児と残留孤児の同士で結婚なさったと聞いておるんですけど、だから血筋としては完全に日本人なんですけど、あの生まれ育ったのが中国なんですよ、彼が。で、二十歳ぐらいの時に日本にやってきた。で、まあ日本語よりも中国語の方が得意っていう人です。で今多分その中国といろんなあのグッズをあの輸入して販売する、そういう商社を多分やってるんじゃないかなと思いますけど、このそのアーエンさんとハイフェイ君の2人で担当してもらってたのが、潮流通信 でどういう内容かというと、今日本で流行っているものがこういうものですっていうのを解説してもらうっていう番組だったんですよ。で、番組を収録する前に私ディレクターでしたから、私と打ち合わせをするわけですよね。で今回はこういうテーマでいきましょうと。でいざ番組が始まりますと、もう頭から中国語になるので、もうそれは私中国語の素養がありませんので、何を言ってるかわからんのですよ。だからひょっとすると私の悪口とか目の前でニヤニヤしながら言われてたかもしれないです。まあそんな人たちじゃなかったので、そんなことは多分ないだろうし、もしそれを言ってたとしたら、あの中国語のわかるリスナーからすぐにご中心が来てたと思うんで、あのそれはなかったんで、問題はなかったはずですけど、ただやっぱり私そのディレクションやりながら、で中国語わからないんで、ここで適当なこと言われたらその NG を出せないなと、その止めることはできないなと思って、それを思ったことがあるんですよ。なのでそのさっき怒るべくして怒るなと思ったって言ったのはそういうことで、まあこの番組のおそらくディレクターさんは中国語とかわかる人だと思うんですよ。だからあのチェックは聞いてると思うんですけど、ただまあなんせ生放送ですから、これはもう喋っちまったらね、あまりに唐突に来たら、あのディレクターの側も止めらんないですよね。一体何が起きてんだろうっていう、その混乱すると思うんですよね。で、はい、もともとなんか危なっかしいやつで、何か普段からなんか政治的な発言とか従ってるやつとかだったら、ディレクターの側もある程度あの警戒しながらやると思うんですけど、この方なんか20年以上やってる大ベテランだったっていう話なんで、
あ、そうなんですね。
それが突然なんか前触れもなく、まあ、ぶち切れたっていうことなのかなと思うんですけど、まあ何がそこでその人をそうさせたのか分かんないですよ。よほどなんかこうなんか腹の虫の収まらない何かがあったのか、まあもうここで自暴自棄になって一発もうあの爆弾を吹っ飛ばしてやろうと思ったのか、まあ、ちょっとそこまではわからないですけど、でもまあ偉い子ってさな、これ本当に、まあ、まあ、まあ基本他人事なんで別に私はニヤニヤしてるんですけど、でもまあちなみにNHK の国際放送というのが、まあ、木田さんもいつも聞いてらっしゃると思いますけど、何語のやつを聞いてますか？
何語のやつ？
ええ。
いや、何語も聞いてないですよ。
NHK の国際放送は、17の言語で放送してます。英語、アラビア語、ベンガル語、ビルマ語、中国語、フランス語、ヒンディー語、インドネシア語、朝鮮語、ペルシャ語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スワヒリ語、タイ語、ウルドゥー語、ベトナム語だそうです。
わからん、最後の範囲とかわからんですね。ここで使う言葉なん
で、スワヒリ語とか普段から使わないですか？スワヒリ語
使 使わないですよ。
ジャンボーとかって言わないですか？
言わないです。
ああ、スワヒリ語、アフリカのね、ええ、あとはね、あの朝鮮語ならどうですか？朝鮮語、アニョハセヨ、
使わないですよ。
イメリさん友達みたいな。
朝鮮語と韓国語と違うんですか？
何ですか？
朝鮮語と韓国語って一緒ですか？
一緒だと思いますよ。
うん、
あのただ細かいことを言えば朝鮮語と韓国語はすでに違うという話だそうですけどね。あの国が分かれちゃったので、それで、あの文化が変わってるので通じない言葉もあるっていう話だそうですよ。
そうなん
です。まあまあともかくこういう日本国のメッセージを海外に発信する国際放送ですから、その日本のメッセージがこういうふうな形でそのねじ曲げられたものが放送されるっていうのはもう大問題ですからね、これね。
そうですね、
確かに。で、今やっぱりこういう国際放送っていうのはなんかこうあんまりピンとこない人の方が多いのかなと思いますけど、私なんかはやっぱり昔短波放送というのを好んで聞いていた時代がありますんで、海外のいろんな国のその、あの、海外、国際放送を聞いていたので、あの、非常にこう、私は、あの、まあ、なんていうんですかね、あの、親しみを持って聞くことができるんですけれど、まあ、今は、ね、そのネットでいろんなものが情報が手に入る時代ですから、なかなかあの、こういったものっていうのはピンとこない方が多いかもしれませんけども、まあ、今後再発防止策として、ラジオ その国際放送の中国語ニュースについては事前に収録して放送していると、生をやめたみたいです。で、他の言語についてもそれぞれ、まあ、あらかじめ事前収録に変えますと。で、あと中国語を含めその可能な言語から必要に応じて AI に変えていくと。出ましたね。だから結局人間がクビになるんですよ、これで。だから原稿さえちゃんとあのきちんと書いておけば AI があとは勝手に喋ってくれるって形になるので、もうすでに NHK はあのニュース一部のニュースを AI アナウンサーに喋らせてますから。だから、
そうなんですか。
いや、もう普通にあのテレビでもテレビのニュースで AI が喋ってるよ。ここからは AI アナウンサーにあ の音声であの聞いていただきますっていうのをやってますよ。だからもう、まあ、こういう出来事が結局人間の首絞めるんだな、という、まあ、という、まあ、何ですかね、そういう出来事が起きたぞということでございまして、やっぱこれ日本の放送局にも海外 の外国籍の方ってかなり増えてるんですよ今。でもちろん中国そして韓国、いわゆる在日と言われるような方々も増えているし、でその人たちが突如このような暴挙に出たら、
そうですね、
その後さあ大変ってなるんですけど、さてさてどうなんね。私はまあ高みの見物ですけども、まあ、こういうことが起きないようにどういうふうにして管理していくのか、結局やっぱり AI とかそういうやつになっていくのかなという、なんか非常にせちがらい感じが今しみじみと今感じてたりするわけですけどね。あとでまたね AI の話が B 枠でまたちらっと出てくると思います。はい、一旦 CM に行きまして、この後も、そういうお便りをご紹介していこうと思います。
最近気分がめいっていて
一日中変な声が聞こえるんです。
気がつけばいつも踏み切りに立ってるんです。
悩み多き現代人の強い味方、心の病にベストフィットの病院ができました。駅から3分スピード神経クリニック。自殺志願の方、糖尿予備軍の皆さん、出ます出します抗うつ剤、大量投与が自慢のスピード神経クリニックにぜひご相談を。